アスクル、
バブルビー、
ミニのこれ食えますか。これ食えますか。
はい、はい、
第155、はい、うん、
155、
はい、です。特に語呂合わせが思い浮かべません、思い浮かべませんけども、
ね、
155ってことね。
肉まんでもないしみたいなね。
555、はい、あれは551
か、551です
けど、はい、551まで長いな。
何倍
あ
る
の。あとあれで今肉まんって言いましたけど、うん、関西人だったら豚まんって呼んでください
。あ、豚まんか。豚まんです。
あれは豚まんです。
あれは豚まんか。はい、ということで155回目これ食えますか、
はい、
ですね、
はい、はい、先週はね炎上寺さんを呼んで、
うん、
ただの飲み屋トークでしたけど、
飲み屋トーク、
一方的に炎上寺さんをこういじるっていう回でしたけど、誰が面白いんだ、
誰が面白い、誰が、
おじさんがおじさんいじめてるだけじゃないか
ひどい回だ、
ひどい回です、
ひどい回ですけども、うん、はい、今週は、
今週は
また新たなゲストをお迎えして、
もういきなりゲストいきますか、
なんか喋りますか今週。
特に何かあります
ないじゃん別にネタ。
ああ、一個ね、あるっちゃあるんだけど、どうでもいい話なんだ、
う
ん、
どうでもいい話じゃん。
まあゲストいきましょうか、
いきましょうか、
ええ、
はい、
てなわけで今回のゲストは、
はい、
サンプリングマスターメガ、
うん、
そしてメガテン補正としておなじみの細井真二さんです、うん、はい、
どうもサンプリングマスターメガこと細井です。
はい、
どうも、
こんにちは。
名前がいっぱいありますよね。
まあ勝手に作られますからね。
メガテン細江っていうのはそもそも自分で名乗ったことないんですか。
ない。
え、そうなんですか。
あの先輩から勝手につけられた。
それはウィキペディア確かに書いてありました。
書いてましたね。うん、
ちょっと当てにならないね。
当てなんだ。やっぱり自分的にはやっぱサンプリングマスターメガで。
いやー、あのもうなんか使い分けていこうかなと。テクノ系はもうサンプリングマスター、うんうん、
メガで。
まあ、それ以外はもう大体本名で。
本名
で。
ああ、なるほど。
で、まあメガテはもうほとんどつかないっていうか呼ばれるぐらいですね。
もともとは目がちっちゃいからメガテンっていう風にウィキペディアに書いてあったんですけど、まあ、そんなにちっちゃくないですよね。
こんなちっちゃい雑誌の写真の中のこんなもう見えないぐらいのところにあるのがメガテンになってる
って、うん、ああ、縮小されちゃったやつが。
それ印刷の粒よりちっちゃいからみたいな。
それでメガテンという名前を付けられてしまったという、う
ん、まあ、当時はあのメガ丸とかなんか勝手にこう先輩方が、う
ん、あれでもなんかフライヤーでメガテン細いで載ってたことってなかったですっけ。
え、
リニアかなんかかな。
ああ、まああるかもしれないですよね、
うん、で僕はてっきり女神転生のことかなんか、
あ、はい、
あ、そっちのね、
あ、うん、女神転生の音楽もやられてるのかなと当時は思ってたんですけど、
一切関係ない、
うん、関係ない。
実際こうお知り合いになってからいろいろ話を聞いてると、うん、メガテン絶対関係ないよ。ウィキペディアで調べ直すっていう。
なぜメガテンっていうのかっていうね、うんうん、
そうだ、そうだったらしいですよ。そういうわけで今回は、
うん、
サンプリングマスターズメガさん、
はい、
お迎えいたしまして、
はい、
とりあえずまあもう、うん、うちのリスナーは細井さんと知ったらもう皆さんご存知だと思いますけども、
ね、
まあ一言で言ったら、うん、日本のゲーム業界にガバを無理やり持ち込んだ人。
その一言なの。ガバを持ち込んだ人。
強制的に
言うと
で合ってますよね。
まあまあまあそうですよね、あんまりなかったの、う
ん、なかった。でも一番早かったんですか。
ガバは早かったかもしれないですね。
早かった。
あれが何年ですか、うん、リッチレーサーが。
あれ何年だろう。94年だから。
ウィキペディアを見てみましょう。
早いです。
本人を目の前に本人のウィキペディアを見る
さっき当てにならないって話があった。
当てにならないって
言った。まあでもテクノ、ゲームミュージックにテクノを持ち込むっていうことそのものもそんななかったですよね。
テクノ自体はなんかどっちかっていうとゲームっていうとフュージョンっていうイメージが強かったんで、はいはいはい、テクノ、まあ一応言っちゃえばこう、うん、ダライアスとかもテクノっちゃ、テクノだし、まあ、そういう意味ではこう、
リッチレーサーは93年ですね。
あ、93年、
何
年前、7年、
23年前、その
もうほぼ25年前、
うん、
うわ、
まあ、デステクノって言われたものをやったのは多分早い方ですよね。
ですよね、
うん、だから、まあ、さっきガバを持ち込んでって言いましたけど、細井さん的には、まあ、ああいうデステクノの括りの中でガバキックもっていうことなんですよね。
あ、そうです、
うん、
やー衝撃でしたよ当時は。
ですよね、
ガバが鳴ってる、うん、ゲーム機からガバが鳴ってるって。
でましてもまあ我々はガバを知ってる、うん、そうだったんで、うん、ゲーム機からガバが鳴ってるっていうのが衝撃でしたけど、うん、あの一般のゲーマーは当然ガバなんていうふざけた音楽は知らないわけで、
ね、
いきなりこうガバ聞くかバインバインって始めたらなんだこの音楽
そうそうそう、
えこれなんかエラーがなんかじゃない
かって音歪んでるよってね
壊れたかなみたいな
壊れた。あれはやっぱどうだったんですか、実際そのメーカーにデモを提出したときに何か言われたりとかなかったんですか。
選べるようにしてたんで、うん、その発表とかで鳴らないように、
えならないように、
そうそうそう出ないようにしておこうとかいろいろ策を練ったんですけど、
あもうあの、うん、そのいわゆるフィルターを通らないまんまゲームに突っ込んじゃうってことですね。
社長発表の時になぜかそれが出ちゃって、おら
やばい
まあまあまあけど、うん、別に何も言わなかったんで。
あ言われなかったんですか。
まあよかった、
これはエラーじゃないのかって言わなかったんですまあ、出始めの時は本当衝撃でしたからね。でそれがやっぱゲーム機に入ったっていうのはやっぱ、
ね、そうそうそう、
うん、細井さんの功績ですよ。
まあ友達からこう、うん、なんか向こうのいいレコードがあるよって、うん、貸してもらったらやみつきになっちゃって。
やっぱロッテルダムテクノイズハードハードハードとかあの辺なんですか。
とか
輸入版か。
あそうです。輸入版
初期のアナログのロッテルダム、
あけど一応 CD にはなってましてね、
あれかな、コンピレーションのやつ、
コンピレーションの1枚とあとはホーリーノイズをもちょっと貸してもらって、うん、最初なんだこれだと思ったんですけど、
う
ん、
誰しもそう思います
うん、3回ぐらい聞き直したらなんかもう気持ちよくなっちゃって、うん、
新しい音楽だ
ってこれはいいって、うんうん、
ホーリーノイズはまだちょっとハウス寄りだったんですよね、うん、ちょっとまあデス寄りのハウスというか、うん、でロッテルダムが出てきて、ロッテルダムも最初もガバっていうよりはまあ、
うん、ガバまで行ってなかった
ですね。キックが歪んでる、
そうそうそう、う
ん、とにかく音がいろいろ歪んでるっていう、う
ん、歪んだテクノみたいな、
歪んだテクノ、だからやっぱデステクノの一部として考えるのが多分いいんだと思うんだよね。
若干デステクノとまたこうなんか始まりは違うでしょ。デステクノってベルギーテクノみたいなところが、
うん、あれはオランダ そのアムステルダムってところがハウスばっかりかけるクラブが多くて、うん、でロッテルダム工業地帯なんだけども、うん、やっぱその工業地帯の荒くれ者たちは、うん、そんなハウスなんかで踊ってらんねえよっていうところで、うん、かったるいわって言うんで自分たちでいかつい音楽を作り始めたのがロッテルダムテクノの発祥と言われてますけどね。
ほ
う、
うんうん、
ほうってほうっていや俺細井さんと何回か飲んでて、うん、びっくりしたんだけど、うん、あえてまあ名前ちょっと今出せないんですけど、うん、ある別の企画で、はい、今度あの何々とかも収録されるんですよみたいな、うん、ハードコア業界で結構な大御所の方の名前を出して、うん、キャトンとされて、うん、知らないってことないですよね。いや僕アーティスト個人は全然知らないんですよってうさまんってそこが意外でしたよ。
結構コンピでまとめて聞いちゃうと、うん、もう誰が誰だかもうどんどんどんどんこう分かんなくなっちゃって、
あのちょっとその気持ちは分かります、うん、その個々のアーティストまで掘らないっていう
掘れないっていうか途中ですぐ途切れちゃうんで、
うん、いなくなる人も多いですしね、
うんうん、あ とこう前の方に遡っていくともうホワイトレベルでもう手に入らなくなって、うん、日本じゃ無理とか、
日本じゃ無理、うん、結構ありましたよね昔はね、うん、でも気持ちは分かります言われてみればそうだよね、そこまで掘らないもんね。
そうね、そう DJ とかをやる人は掘って、うん、そのアーティストの曲名とか覚えたりとかするけど、うん、そうじゃない、その作る方としては、うん、どうだろう、そのまず曲いっぱい聞きたいけど、
例えばユーロビートって誰でも知ってて、うん、まあ、ユーロビートの曲が TOKIO TOKIO とか、うん、トラトラとかいっぱい、まあ、うん、あんな曲もあったこんな曲もあったって思いつくけども、うん、誰が作ってんだって までは分かんないもんね。
そこまで見ないっていうのは、うん、コンピで聞くと特にそう、
ね、全部ユーロビートはユーロビートだろうから、でも作ってる人はそれぞれバラバラですもんね、あれ、うん、
ね
え、そんなもんなんですよね。
そんなもんなんでしょうかね、うんうん、なんでだ
ろう話はあんま続かない
なんでそこで沈黙するの、うん、
細井さんの来歴を見ていきましょうい
やだからスピードキングのね、シリーズ聞いてる人だったら、
新さんの
サンブルマスターメガでね、うん、何曲も参加していただいてますし、うん、以前ここに笹生綾子さんもね、
そうですね、
ゲストで出ていただいて、綾さん出ていただいて、はい、プロデジー来日時に ジュリアナでステージに上がってどうっていう話をね
2日2 days の1日目でステージに上がり込んで、はい、怒られ て,
怒られて
で2日目からそのステージに上がれないように
策が設けられてきたっていう伝説の話が、うん、
今更キースと会ってほしいですよ。
会ってほしいですね。
今まだ あの時の女私よって
感じ。あの時の覚えてるとか
お前かって言った
今やってほしいですね。それで、
うん、結構な人数登ってたんですよ。
あ、そうなんですか。その時
一緒に行ったんですけど。
あ、そうですよね。うん、
あ、そうなんだ。
細井さんも登ったの？
あ、結局登りましたね。
登ったの？事件の一端なんだ
よ。おー、こう新世こうなってんのかとか。
すごいじゃないですか。プロテジーと同じステージに立ったんです。
ある意味そうだ、
ね。ある意味、ね、
同じステージに立ったんで。いっぱい登ったんですね。じゃあもう本当に笹生さん一人が登ったんかなってイメージで
イメージ
でそうだったんで、
まあ、だから策ができたんでしょうね。
いっぱい登った
フーリガンですもんね。
どうってみんな
100人とかも行っちゃったってことですか。
稲荷物置みたいな。100人登っても大丈夫
こう行っちゃった、
まあ、50人とかもうその前列のちょっととっぽいやつらがわーって
行ったれみたいな。
まあ、けどなんかこうみんな盛り上がってるノリでそのまま上に上がってっちゃったって、うん、
今だったら絶対中止になってますよね。PA、ね、バーン落とされて終わりです。、うん、いやいい時代だったんだな。
普通だったら前もって柵つけてるでしょみたいなね。
まあ、緩い時代だったんでしょうかね、やっぱり、ね、
多分プロデジーのその、うん、実力があんまりよく分かってなかったじゃない
です
か。
分かってなかった
んですよ
ね、
うんうん、初来日だし、う
んうん、DJ にラップが入ったぐらいの感じだったのかもね、
うんうんうん、スキャットマンジョンみたいなもんだろうみたいな。もっと後か。
時代が違う。
時代違った。なんだろうね、あの YMO みたいなもんだろうぐらいの、うん、
よくわからないね。余計にわからんっていう。
そんなに客が暴れるようなコンサートじゃないだろうってそのプロモーターも思ってて、うん、
でも当時いやでも A ネーション A ネーションの前か、うん、ABEX レイブっていうのが93年とか4年にあったんですよ。
あったんですか、
うん、東京ドームとかで、うん、ABEX レイブ93とか今あのビデオになってますよ。でそこでプロディジーがライブをしてるんですけど、うん、全然盛り上がってないんです
よ。あ、そう、
うん、あのリズムが難しいでしょ。プロディ
ジー前、
いやちょっとまだファースト出て
エクスペリエンス出て
エクスペリエンスで、あのカニのジャケのあれがファットオブザランドが出る前ですよ。だからデジロックに行く前、
ファットオブザランドのもう一枚前あるじゃん。
あの顔がビューって
なってジルベット
、あのブードゥ
ーピーポーとか
ピーポーあの辺
がジェネレーションでしょ。
そうそうそう、あの辺だからそんな売れてない。一般的にはそのそテクノのマニアしか聞いてないみたいな。
カニで大爆発したのか。
そう、あれがロックのリスナーがデジロックだって聞いてドーンとなった、
うん、あ、そうブレスがね、
うんうん、でその時に ABEX レーブに出て、うん、で他 TRF とかですよ出てるの、うん、で TRF とか分かりやすいでしょ。その中でプロディジーが出てきて、うん、あのわけわからんリズムじゃない、あの、うん、ブレイクビーツが一般的には、
うん、
踊れない、
ちょっと慣れないと
よく
分からない。
そう、このビートの頭が分からない。
マニアックなんだね。
マニアック。まあ、その中ではね、うん、でそのビデオを見るとポカーンとしてるわけですよ、お客さんが。
でキースがうろうろしてる。
そうそう、うろうろしてる。そうそう、
でもあれ細井さんが行ったのってもっと前でしょ。
もっと前じゃないですか。ジュリアナですよね。
あ、ジュリアナ、ね、
エクスペリエンス出た直後ぐらいでしょ。
ぐらいだったか
な。あ、もっと前だ。92年とかじゃないですか、それ。123
年だから、もうちょっとうろ覚えな。
うん、絶対わからないよね、ジュリアナで。
なんで盛り上がんなかったのかね。エレクスレ
あれ盛り上がってました、その時って。プロデジジュリアナでは
周りはこう何でも盛り上がる体制。
あ、何でも盛り上がる。ジュリアナはそうだったんですね、多分、うん、
何でも盛り上がる、何でもいい、ね、
下手したらその、うん、プロデジを知らない人もいたのかもしれない。
いや、いるでしょ、
うんうん、
ジュリアナ
客層的にはそんな感じの人ばっかり、
う
ん、
ジュリアナってそういう箱でしたよ ね、
うん、ね、普通に音楽マニアじゃなくてちょっとチャラい、
うん、
ナンパしたいみたいな感じじゃないですか、うんうん、そうそう、プロデジのプロジも知らない人いっぱいいるんじゃない。なんか外人来てなんか騒いどるわみたいな感じな、
うん、登ったれ
登ったれステージ登ったれって言って怒られる。
細井さん当然当時プロデジは知ってる状態で見に行ったんですよ。
そうそう
ね、うん、なんかやっぱそういう分かれてたんだろうね、うん、
そうね、そう、うんうん、知ってる人は少数派かもね、だったこの中では
だったのかもしれないね。
だけどチケットがないと、うん、あのドレスコートで引っかかっちゃうから入れない、
うん、あ、そうなんですか。
追い返されました一応。
じゃ一応やっぱ知ってたのか、みんなチケットを買ってきたってことは。
あ、まあ、ジュリアナってそういうところだからじゃないですか、
うん、
そのディスコって黒服がいて。
あ、そうか、別にそのあれか、
うん、
あのジュリアナ自体のチケットってことではなく、
ジュリアナ自体がね、うん、そういうところなんじゃないですかね。でそれって追い返された時は どんな格好だったんですか。
いやもうこんな
T シャツのラフな、そうラフな格好で行ったらダメって
今変わらす帰りたまえって
今でもありますからね、そういう
ドレスコードあんま聞かないですね、うん、まあ六本木とかはそういうお店まだあるのかもしれないですけど、
ありますよ、大阪でもありますよ、ありますチャラ箱みたいなクラブで、
うん、
ありますあります。
チャラ箱とかで回すことってあります。
いやないですね、
ハードコアのイベントばっかりゲームとハードコア、
そうだ
チャラ箱で
そうなんですよ、まあうん、うちで出してるパラレルハードコアという、うん、アーリーハードコアのコンピレーションがあるんですけども、はいはい、そちら2枚目から細井さんとあやさんお二人参加していただいてて、で、まあ、やっぱりあのデステクの世代、
うん、
初期ガバ世代、まあ、ロッテルダム世代という共通点で、うん、まあ、お願いしてご参加いただけてるわけなんですけども、
うん、
結構その同じとこから始まったにもかかわらず、
うん、
あんまり接点がなかったんですよね、ずっと、
うんうん、
もう活動歴18年とかだって、細井さんに至っても20何年とかですよね。
もう30年
ぐらいなって
ずっと長らくやってね、
全然
進歩がないっていう。
進歩しなくていい。ハードコア進歩しなくていいんです。今 EDM になられて困るんですよ。意外と接点がなくてですね。うんうんうん、で、まああのこの番組をお聞きの皆さんはご存知かと思いますけど、うん、スイープレコードからあの。
はい、
同人即売会とかで毎回歪み天国というガバがいっぱい入ってる CD をリリースされてるんです、定期的に。でもこう近い割であんまりこう知られてなかったっていうのも不思議だったし、でまああの橋渡しってわけではないんですけども、ちょっとこううまくこう融合していいなんか結果が出たらいいなと思ってるんですけども、まあ手を貸していただける形ですけど完全に
、うん、
なんかあんまりこういわゆるそのこっちのハードコアシーンに入ってこなかったとか接点がなかったとか意図的だったんですか。
いや別に特にそういう意図はなかったんですけど、なんかあんまり交わることがないですよね。
ですよね。なんかリニアとかああいうちょっとこう複合型のイベントとかではお見かけしたことはあったんですけど、いわゆるガチのハードコアイベント、メーカードだったりとかでこうお呼びするっていう機会が全然なかったので、
うん、
昔一回オタクスピードバイブ
に
出たぐらいですかね。あ、ですよね。
ジェア君の主催のね、
うん、
あれミルク、エビスミルク、
ミルク、
ミルクですよね、うん、今は亡き、
うん
うん、あそれも行った、行ってた、
うん、俺もいたよ、
行ってたいた、
あの時、うん、でもそこで絶対接点あるはずなんだけど、
ニアミスみたいな感じ、
多分合ってないんですよ、
ね、合ってない、
うんうん、
あらまあエビスミルク、
あれいいイベントだったね。
あれ人いっぱい入ってた、
300ぐらい入ってた、
入ったね、
ミルク満杯になって
た、ぎゅうぎゅうだった
なんか初めてそのオタクカルチャーとストリートカルチャーが融合した、
うん
うん、いい形のクラブイベントでしたね、
う
ん、あれは
あれね、うん、そういうコンセプトだったのかな、
そういうコンセプトでした、
うんうんうん、懐かしいね、もうだいぶ前やな、十何年前やでしょ、あれ
あれは僕がまだ29とかそんなもんですから、
お
お15年ぐらい前、
15年ぐらい前だ、
うん、
うわ2000年頭ぐらい
か、ね、ですね、
多分そう、うん、そう
2000年ぐらいでしたね、確かね、
オタクスピードバイブ自体それぐらい、ガバディスコの後でしょあれイベント的にはね、
そうですね、うん、
それぐらいやわ、うん、うわすごいですね、
15年経つんですよ、
うん、
なのにこう全然接点がなかったわけです結構あるんですけどね、その、うんうん、内田界隈っていうかハードコア界隈では、
うんうん、
それぞれこう同じような音楽をやってるにもかかわらず、
うん、
全然会ったことないよっていう人が結構いたりするんですけど ね、
まあねうん、機会がないと会えない、
機会がないと会えない、
うん、そうそうそうそうなんですよね、
最近はこうようやく接点を持つことができてというか、まあ、
うん、
完全に付き合っていただける形ですけど無理に付き合ってくださいよって言って、あの怒りますから飲みに行きましょうよみたいな、
まあ、だから僕のそのスピードキングで僕は一方的に好きだったっていうのでね、
うん、
その楽曲オファーを、させていただいて、うん、っていうところからミクシーでしたからね最初はね、
あ
そこからですよ、そっからですよね、
いや実際細井さんはどう思ってるんですか、こちらのシーンにちょっと関わることによってめんどくせえなってやっぱ思ってるんです
か、いやいやいやいや、
そなんでそんな
気使って
どんな質問やね
気使って
どう思ってるんですかって
大丈夫ですか
どう答えりゃいい
か、無理に付き合ってもらってませんか
どういう質問や
ね、逆になんかこう日本のハードコアの人がこう、うん、すごい人がいっぱいいるっていうのをこう知ることができるんで面白いですよね、
あれ
あんまり外出ないんで自分が、
うん、
引きこもりなんで
黙々と自分の活動だけをやっててどんな人がいるかっていうのも知らなかったっていやいるんですよ今生き残ってる人たちばっかりですけどね死んだ人も結構いますから
まあ年取るとね、うんまあ、純度の高い人しか必然的に残らない、ね、
残らない
それはねどうしてもね、うんうん、本当に好きか、うん、それとそれを職業にしてるか
そもそも食えないですから
モテるわけでもないっていう、ねうん、モテないやっぱりモテない
モテたことないね、
うん、
普通音楽家ってモテるっていうイメージなんじゃんミュージシャンって、
うんうん、
やっぱねコンポーザー違うね
コンポーザーは違うな、うん、
コンポーザーはモテない
あなんでなんだろうね
特にこのジャンルモテなくないですか
これハードコアやっててモテたこと一回もないですよ
なんかすごいファン少ないな
細井さんのファンって男性やっぱり
そう
男性中心ですかやっぱり
やっぱゲーマーが多い感じですか
ああそうですね
あ
でその最近 の, その活動とかあの歪みをいつも待ってる人はもう本当に少なくて、
うんうん、少なくて悲しい話だそんな大丈夫です歪みをあれ求めてる層はこっちにいますからいるはずです
いるはずですよ
だって歪みってスイープ の, あの直販サイトと、ええ、あと店売りとかしました
あ、してますしてます渋谷で
グルービ
ー
グ、ええ、グルービーの前は直販と即売会ぐらい
のみですね
あ
なだったので、
うん、
こんな面白いガバ CD をなんで売らないかと思ってグルービーにグルービーに下ろしましょうよって持ちかけた、いやあれもったいないです、
まあ、バルクで作ってるし、うん、結構ね、うん、携帯的にちょっと危険なんで、
まあ、
危険というか、
うん、まあでもまあギリギリ
ゴニャゴニャ的な、うん、あれが
世の中にもっとひどいブートがあるんでこれあれ音源そのまんまじゃみたいなブートが結構昔はあったんでで
もあれ1枚に3曲とか4曲とかそんな
大体いつも5曲
5曲か、うん、5曲ですね、うん、少ないね、
いやでも毎回だからそのブートっていうのはちょっと違うんですよねあれは、ね、元ネタが危ないとか
あ一応目標としてるものはこうタイトルによってはこう、うん、微妙なライン
とか、うんうんうん、
本来なら許可取んないとまずいかなくないところとだけどこうぼかしつつ
まあけどそのまんまはやってないんで、
うん、だから別にそんな問題があるわけではないんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
まあ、お遊びっていうか
お遊び
そんな、うん、
で最近の やつはあの権利ものは全部権利取って
取っちゃった
すごいさすがですよもう全く問題がない
じゃあもう完全にクリアじゃないですか、う
ん、まあ一応は、
うんいや求めてる層はいっぱいいるんだからもっと広めましょうよ
最近なんかその権利物できるだけ PD 曲でやろうと思ってたんだけど、うん、意外となくて
ああ
やっぱ ないんですよ意外とあの、うんうん、英語の歌で日本語になってるんだけど、うん、日本語の歌詞がまだ残ってる、うん、権利残ってるとか
ほう
これが結構めんどくさい
それはでも版権処理とかしようと思えばできるんですか
版権 できますね
本来は版権処理したくないってことですか
けど、聞くと、うん、ジャスラックでもよくわからない不明ないるんだけど不明な人とか
あ
そういう曲があったり、
うん
うんうん、結構そういう意味ではちょっと面白いんですよ、うん、調べるのも
そういうのも含めた上での
そんな、まあ、単なるジャスラックの曲だったらすぐにもうクリア
あ楽に、
ねうん、ジャスのお金払うだけで終わりますね、
う
ん、
そうそうそうそう
結構高くもないんですよ安いっていうか
そうです、CD の値段にかかってくるんで
そうそうそう曲数とかもそうですね、
うちのは300円なんで、ものすごい安く
安
い、いくら売っても儲かんないです
そうなんですそれが問題
なんです儲からないですよね300円ですよ駄菓子の値段ですよ
歪みベストとかでこうパッケージ版をちゃんと作ってこう、うん流通すれば
そうですね、うん、
ちょっとまとめてね
まとめてね、
うんうん、それが一番
ボックスセットとかね
もう今ボックスもう全部で100曲以上ありますから、
ね、ですよねすごいですよ太陽系アシオンみたいなのができますよとでっかいケース入りの歪み天国ボックス歪みボックス
いや
バルクなのにこんなにあるとか、
う
ん、
バルクのもう積んである状態でこう
スピンドルで
スピンドルで
スピンドルでスピンドル販売
ボックスでも何でもない
ボックスじゃないスピンドル
泉スピンドルであの丸いシール、うん、シールと同じあの形の大きさのシールを上にこうバンって
ジャケットジャケットにして
ジャケットにして特典シールって書いてそれもうボックス特典
CDR と一緒だよねCDR イメーションって書いてて一緒やザッツとかね
それだったらだって100何曲入ってるんだから5000ぐらい取っても大丈夫
100曲はでもすごいですね。何作作ったんですか。
今23までいったのかな。
あ、じゃあもうコンスタントに1枚5曲っていうのが続いてる感じですね。
いやすごいですよ。毎回よくこんなネタ出てくるんだと思って聞いてます。
すごい。M3 のたびに年2枚みたいな。
最大年4枚。
あ、コミケも含めてみたいな。
ああ。仕事の合間を縫ってやってるわけですからね。
縫ってやってる。
おお。で今年間この間ちょっと飲んだ時にお聞きしたんですけど、うん、年間100曲とか普通に作ってるんですよね。
あ、まあ、多い時は、
うん、
最近はなんか雑用が多いんで、うん、そんなに書いてない。
雑用って何ですか。掃除とか
掃除とか買い出しとかネットワークの整備とかこうとりあえず浮いてる自分がこう何でもやらない
請求書を書いたりとかそういう
そんな役回りです
買い物係とかよくやってます
プリンターのインク切れたとか。
あ、そうそうそう、言われます言われます。
社長兼事務。
A4 の紙買ってくるとかそういうことですね。
CDR とか
ね。CDR 買ってくるとか。
おやつとか。
おやつ。ハッピーターンがいいなみたいなそういう話、ね。
水とかね。
水。買い出しですね本当に。
じゃがりこのサラダ味かとか。
パシリだ。
これピザ味じゃないか。いやでも社、うん、そうなんですよ。スーパースリープという会社の社長なんですよ、ね、
社長、
うんうん、会社にされたのって何年ぐらいだったんですか。
2000年に作ったんで、うん、今16年
に、ね、16年。あ、最初はやっぱりそのゲーム音楽をメインとした会社として立ち上げたんですか。
一応そうですね、
うん、今結構手広くやってますよね。
ゲームがこうガーンってシェアが下がっていっちゃった。
あ、家庭金がね、
ねえ、なんで他のところが逆に目立ってきたっていうか。
話せる範囲でちょっと面白い仕事とかないですかね。
面白い仕事、あ、うちで僕もあんまりやってないんですけど、
うん、
中国の仕事。
あ、それ話してるやつだった
大丈夫です別に、うん、中国の仕事をやってて、
うん、
一回お会いし担当してる方に会ったことがあるんですけど、
うんうん、
とにかく中国語に語彙がない。
ほう
ほう。
その感情表現っていうものがない。
へえ。言い回しが多くないんですか中国語って。
ないみたいな。
難解な言語のような気がするんだけど。そうでもないんだ。
そうなんですか。
日本よりその漢字の量も少ないし、
うん、悲しいなら悲しいっていう言葉しかない、
うん、そうそうそう、それに近い。だからその映像のシーンとか説明させると、うん、説明できないんですよ。
あ、
なんでそのポエム書いてきちゃって、うん、それを日本語訳の人がこう、うん、なんだこれやっつってこう説明してこっちに渡してくれるんだけど、うん、違うって言われる。もそもそも始まりがポエムだからもうおかしなことになってる。
それポエム主人公泣いてる悲しいとかそういう感じ。
もうだからそれがものすごい長くなるんですよ。どこどこで何々が何とかしてみたいな。
ああ、簡略化する言葉とかもないから全て説明していかないとダメだな。主人公の何とかがどうこうでこうこうでっていうのが全部うわーって感じ。
そう、なんか本当の主人公じゃなくて、うん、こう空想の話を書いてくるんで。
ややこしい。
結構難しい。
はい。それドラマの BGM？
ゲームですけ
ど。あ、それもゲームなんですか。
ゲーム、まあゲームだったり、うん、まあなんかドラマのやつもあるし。うん、
ドラマの BGM の話がこの間面白かったですね。
ドラマもひどいですからね。
うん、送ったはいいけど返事が返ってこないとか。
あ、まあゲームもそんな感じの
結構ありますね。ゲームもやっぱ結構やっぱり大陸的な感じなんですか。
船頭がいっぱいいるんですよ。船頭。
船頭。
ディレクターみたいな
舵取りが、うん、
責任を自分でも取りたくない。
あでもある意味日本的ですね
それがものすごくひどくて、うん、だから誰も何も決めないからそのまま止まっちゃう、
うん、うわ
社内でみんなバラバラなんです
いいのか悪いのかもわからないっていう
社内に3人担当がいたら全員プロジェクトリーダーぐらいで来ます
これ俺はジャッジしないけど誰かやっといてっていうのは3人とも思ってるみたいな、ね、
うん、
いやあるあるだ。
決めて失敗するとそれはお前のせいだってこう言われるのが怖いみたいな、うん、そうそうそう、
あめんどくさいっすねサラリーマン体質みたいな、
うん、極限のサラリーマン体質、
ね、サラリーマン体質ですね、
まあ、そうじゃない会社は大体、うん、まあ一人のヘッドがもう強烈に強い会社ばっかりですよね。
独裁
独裁、あ、まあ、そっちの方がいいのかな、
うん、
やりやすい、
まあ、中国今景気はいいんですよね。
どうなんでしょうね、あのカラ景気
業界によるのかな、ゲーム業界とかはそんな儲かってないのかな
あけど人が多いんで、
あ
何でもなんか日本じゃ聞いたことない単位で言ってくるんですよ。
例えば
だからこうこの曲配信したら、うん、何億人 何億ダウンロードとか
そう中国国内でってことです
ね。そうそう13億いますからね、
うん、すごいですね。
日本の10倍ですからね。
それでも印税制にしたらすごい儲かるんじゃないですか。
ああ、それ無料の話でしたね
儲からない儲からない。
うまくこう、うん、話が進めばものすごいビッグチャンスもありえるところですよね。
まあけどね、貨幣価値もそんなに高くないんで
ですね、
うん、結構厳しいかもしれない。
ああ、そっかそっか。あれダウンロード例えば1億人がダウンロードしますと言っても、うんうん、そのダウンロードするの 0.1 円とかだったら、
うん、
まあ、それでも1000万
か、それでも1000万円、
うんうん、
まあでかい、うん、
1億
価値が低くてもそこそこでかいですね、
うん、
やっぱ、
うんうん、
まあ、人口ピラミッド的にもね日本みたいにひどくないんで、
うん、
結構いい世代が多いから、うん、まあ、チャンスはあるかもしれないですね、
うんうん、これ中国ビジネスチャンスですね
チャンスじゃ、うん、チャンス。
スーパースイープ中国支店上海支店とか可能性としてあるわけです
まあちょっとね中国語できる人がいれば
まず細井さんが覚えて
覚えて
現地で出向して現地で出向してこの、うん、ちょっと小籠包を買ってきてとか
またパスに
そういうのおかしな儲かってはいるんだけどなんか儲かってる気しねえなっていう
お買い物リストが届いて
お買い物リスト社長業大変ですかやっぱり。
めんどくさいですよ、もう雑用ばっかりで、本当のその社長業としても、うん、まあ基本雑用なんで、
うん、でも曲も書きつつ制作もしつつ雑用もしつつっていう、うん、会社をする理由って何ですか
いやまあまあ何でしょうね、スランプになった時に代わりに人が書いてくれるっていう時はいいですよね。
保険的な意味
フリーランスに比べると、
うん、
替えが
風邪をひいてもまあなんとかなるみたいな、
あ運命共同体的な意味で、
うんうん、
まあ、確かにそう考えればメリットあるね、
まあ、その代わり誰が風邪をひいたら自分が来るっていうことも、
うん、
あるんですよね、
うん、
フリーランスだったら自分が風邪ひいたらもう、
うん、倒れるしかない、
倒れるしかないね
倒れるかも、うん、倒れないように頑張るしかない
ね、まあ、きついよね、
うん、いや熱出しながら曲作ったことがあるからな、普通に、うん、その前に作っとけって話なんだけど大体締め切る前に具合悪くなるんだけど、そうそうそうなんですよ。だからその、
うん、
結構周りでもほら、うん、あの会社にされてる方とかいるんで、
うん、
会社にするメリットっていうのは何なのかなって前からちょっと疑問に思ってたんだけど、
まあ税金上のメリット
っていうのは、まあ、もちろんそれはもうあるんだろうけどね、
うん
うん、確かにそれは、うん、
あとは信用とか社会的な、
あ大手だとその会社にしてないと取引してくれない会社とかいますからね、
うんうん、あ
フリーランスとは取引しない
で、うん、あそうです、うん、
余震ってやつですね。余震
っていうんですか。
余震っていう会社の持ってる信用で、
あ、はいはい、
会社だったらあの余震調査っていうのを事前にやるんですよ、
うん、
この会社は資本金いくらで何年で赤字出してないじゃあ取引 OK みたいな、
うん、
年に1回2回は来ますよ。
来ますか。
そうです、
あの帝国データバンクとか、
はいはいはい、
商工リサーチとか、
うん、あの破産情報をいち早く流してくれ
る、そうそうそうそう
帝国データバンクです、
そうそうそう だからその大きい会社からすると貸し倒れみたいなことをしたくないからとか、
うん、全然関係ないですけど20年ぐらい前に帝国データバンクの情報で、うん、うちの親父の会社の破産情報が出てきた時はびっくりしました、うん、もうその当時が合ってないんですけどあどっか遠くの遠くのどっかで親父が無職になったら情報だけ入ってきたことがありましたね
破産してるみたいな
あ潰れたんだっていう、
あ不景気ですね、
不景気です、20年前からです、
うん、20年前か
最近バンバン潰れてますけど、
うん、まあ、うちはけどあと CD も作ってるんで、うんうん、まあそれはもう部署として持たないとちょっとめんどくさいな、
うんうんうんうん、一人ではもう無理ですね、うんうんうん、
制作担当みたいなのを置かないことには、
そう、うん、
自分一人でどうにもや
ってさばくのもね、うん、下ろすにも大変なんで、
だってあの通販サイトの管理一つも大変ですもんね、個人
でやるとしたら、ああ、そうですね、うん、それまで全部やろうと思うとどうしようみたいな、
うん、なるほどな、なるほどね、じゃあこの辺でじゃあ告知の方に、そうです
ね、はい、
いきましょう、じゃあここで、我々も参加している某じゃ
あ、それから今週言う、
いやでもあれは発表されてるからもう言ってもいいんですよ、
ですか、
はい、じゃあ僕が言いましょうか、言った方がいいですか、
はい、じゃあお願いしますあじゃあお願いします、
いや言っちゃいますよ、
いいっすよ、
はい今年12月に、PS4 にて発売予定となっている、
はい、
縦スクロールシューティングゲームのバトルガレッガというタイトルがですね、これはもともと90何年6年かな7年かにアーケードで発売されたタイトルなんですけど、うん、それが、バトルガレッガリビジョン2016っていうタイトル名となって、リメイクされて発売されると PS4 でね、
PS4
で、うん、で、そこにあの新たなサウンドとして、
うん、
あの2016アレンジバージョンってい う, こう、まあ、ゲームの
リミックス CD ですか、
リミックスのようなね、うん、なんていうんですか、まあ、オリジナルがあって、うん、あ今回オリジナルのリファインもあるんですけど、
オリジナルの並木さん、並木学さんの学さん、
はい、
リファインバージョンももちろん入って
もちろんあるんですが、うん、それとは別に新たに2016年に、
うん、
作った、
うん、
リミックス版、リアレンジ版っていうのが、うんうん、スイープレコードさんから、
うん、
CD が発売されると、うん、バトルガレッガのサウンドトラックですね、
うん、
でそこにはその、まあ、オリジナルのリファイン以外は、うん、サタン版とかも入ってる、うん、ということなんですが、そこに、バブルビー、うん、ミディ、
うん、
そしてヤマジェットとか、うん、ジャカジットとか、うん、見慣れた名前が
シャープネルとか
シャープネルとか入っていると、
なんでこの辺の人たちが多いな
って 知ってる名前ばっかが入ってるぞと
知り合いばっかだぞって
入ってるんですよね、
う
ん
う
ん、
おかしな話です
よ、おかしな話です、うん、で、まあ、僕はそのバトルガレッガすごい好きなゲームだったので、
あそうなんですか、
うん、もう大好きなんで、うわそんなリミックス やらないわけはないっていうこと、
実は僕は全然知ら
ない知らないやったことなかった
、うん、お話をもらってから初めて調べて、うん、あ弾幕シューティングなんだ、うん、そう
弾幕の走りみたいなね、
うんうん、
結構激しい
激しい
ですね、
うん、名作です、そんな、サウンドトラックが、
うん、
今予約受付中
です
よね、スイープレコードさんにて、なんてタイトルの正式名称ってなんて言うんで
したっけ、バトル
バトルガレッガ、まだ決まってないとかとして、
いや
なことはないです、
ね、確かそタイトルは出てたような気がするんだけど、
うん、
俺この間 RT したなな
んだろう、
バトルガレッガコンプリートサウンドトラック、
コンプリートサウンドトラック
お、
うん、ですね、ほうって御社から出るやつですか
、はい、
こちらの CD がスイープレコーズの通販サイトにて現在、
うん、
販売価格、税別3450違うか税込み3456円で予約受付中でございます、う
ん、はい、
先行販売が12月の2日、
まだ結構先ですね、
ですね、
うん、
俺 M3 じゃないっす
今気がついた再選考で M3 で持ってくような話になってた、
なるほど、
ええ、
じゃあいち早く欲しい方は10月30日音楽、
うん、
同時音楽即売会 M3 に
行くと
手に入ってしまう
と、おすごい、
これ大丈夫なんですか
大丈夫です
大丈夫ですよ、どうですか、
バトルガレッガ、コンプリートサウンドトラック、
はい、内容がですねオリジナルのアーケードコンポーザー、そうですね、オリジナルの、アーケードに入っていたバージョン、
うん、
並木さんのバージョンと、サタンバージョン、
うん、
これは並木さんのリファインバージョンは入ってないんですか。
は入っていない
です、ね、ゲームの方に入
ってゲームの方ですか、うん、で CD には、オリジナルバージョン、サタンバージョン、リミックスバージョンで、これが2枚組になるんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
大ボリュームです
ごいですね。で
なんか特典さらにつけるとか
まだつく
さらに
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 何がつくんですか。
いや
まだ発表できない。
いや僕も知らない。
知らない。
なんか担当者がこっそりやってる。
こっそりやってる。何がつくんだろう。
これ落とすかね。構想事故と。これも言っていい。これも出てるもんで言っていいです。出てるから言っていいですよね。
大丈夫ですね。
多分これのことだと思うんですけど。
はい、
これが特典 CD ですね。これはスイープショップでお買い上げの人の特典ですね。
あ、そうです
ね。だ M3 では。特典つかないのかな。
M3 は
でもつくのかな。
M3 は多分あのうちの管轄なんでつく。
あ、じゃあついちゃうんだ。要するにどこで買ってもつくんです。いや
多分ショップ Amazon とかで買うと、うん、Amazon あの別パッケージのものつけられないんで、うん、
あ
じゃあスイープレコーズのショップか、うん、即売会でお買い上げいただくと
ついてくると、
ついてくる、
はい、重くハードのテクノサウンドを発信し続けるインディーズレーベル秋葉原重工がディレクションする、うん、ガレッカミックストラックス収録の特典 CD が、ついてくるということで、
うん、
秋葉原重工さんのリミックス CD、うん、これ全曲分やってるってことですか。
なんですかね。その詳細は全然知らないっていう、
うん、ここにも書いてないですけど
まあお楽しみっていうことですね。
お楽しみということで、はい、まあ素晴らしい CD がついてくるということですごいお得、
うん、
3枚ついてくる、
そうそう、
うん、全部
ね、まあ、それは今予約中っていうこと
でございますよ。
あとゲームの中にも入るかどうかみたいな、
そこは大丈夫ですか。
あ、もう入るって言ってたような、
僕も
公表してたような気が。
小原さんの返事待ちなんですけど、ね、今調整中ですみたいな、メールがたまにやってきます。
なんかあの辺がこうまだね、うん、こう実作業が伴うことなんで、うん、どうなってんのかなって
分からない、
まあ、まだ分からない。
入るか入らないか分かんない。
踏み込みめんどくさそうですからね。
むずめんどくさいでしょうね。
でしょうね。
だって本来入れない予定だったみたいですから、ね、そうそう、ガレッカナイトの時に突然入れちゃいましょうかって話になったっていう。
でもこのラジオがこの配信になってる時にはアナウンスがあるかもしれないですね、う
ん、もし入ったらあれですね、バブルビーもミディも PS4 デビューです、
うん、PS4 デビューですよ。デビューですよ。
そうなります、ね、まあ、リミックスの、あれいわゆるあれですよ、多分リミ、うん、なんだ、音楽を変えられる、 BGM も変えられるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、そういうモードですよね、うん、はい、じゃあそれもお楽しみにっていうことで、
うん、
でしょうか。じゃあなんかイベントの告知に行って行きましょうか。
行きましょう
か。行きましょう、イベントの告知で。
まず、はい、細井さん何かイベント。
イベント、まあ、M3 ぐらいですかね、うん、うちは、はい、まあ、予定だとそのガレッカが販売されるかも
しれない。
知れない、
うん、
でストーリー以外は確かなかったと思うんで。
あ、今回歪みもなし。
今回歪み休んだんです。
休みました。
ちょっといろんな事情があって、うん、
諸事情があ
って、あとは特になかったかな。今のところ決まってるのはそのぐらいです、
うん、はい、まあ、ガレッカのサントラがあったり、うん、なかったり、
うん、
なくても旧作、
うんうん、
あとあのアヤさんの猫の
グッズが出るから出るのかなというところでしょうかね。
最近あのスイープ あのブースに行くと猫の写真が際立っていて、何のいよいよ何の作画か分かんなくなってきたなっていう面白い感じになってますけど。
はい、はい、ところでしょうかね、
は
い、
で M3、僕の方ミニの方はですね、うん、先週もお伝えしましたが、
はい、
オーストラリアのアンダーグラウンドデジタルハードコアじゃねえやなんだ、ブレッコア、スピードコアアーティスト、うん、
はい、
パッセンジャーオブシット、
うん、
もう十何年やっている、ベテラン、大ベテランですけども、
うんうん、
それの日本初のベスト版をうちから多分出せる予定です、
うん、
パッセンジャーオブシット、うん、ベスト課題、
うん、
とあとミリーの何かが、
うん、
M3 で頒布予定でございます。
はい、
はい、ブース番号とかはあのミリーのツイッター見てください、
うん、
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで私のバブルビーフューチャーの炎上寺のライブが10月29日土曜日、大阪のミルラリハロウィンミルラリにて、ミルラリハロウィンパーティー2016というイベントに出演いたします。
はい、
こちらアニクラとかコスプレとかも多い感じの、イベントですので、 そんな中で我々が おっちゃん2人がライブをするというので、ぜひ冷やかしに来ていただければと思います。
はい、
はい、10月29日ですね。で、あ、その前日10月28日これ滋賀京都のお住まいの方はぜひ来てほしいのが、間違いだらけの金曜日というイベント、こちらあのクラブムーブゼゼ駅降りて徒歩3分のところにある、箱なんですけども、そこでやっております。それが
ゼゼ駅なんだ。
ゼゼ駅なんですよ。
ゼゼ、はい、駅の駅前 あの大森の食堂は元気ですか、
うん、あ、行ったことないんだけど多分まだやってるはず、う
んうん、息子さんが確かついてるはずなんだけど、
あ、そう、うん、死ぬほどなんか量が出てくるところですね。そうそうそう、
一時期ナイトスクープとかよく出てましたね。
はいはいはい、
カツ丼上のボールみたいなのが、
そうそうそうすごい盛り付け汚いイメージ
ボール上のカツ丼のとこみたいな、うん、
で、まあ、今回あの間違いだけの金曜日10月28日金曜日なんですけども、ゲストが、リヒタ君ですね。これファンコットの DJ、 そして、カズ赤ひげさん、チップチューンので、田辺裕樹さんとか、青井有名さんに、あんちゃんって DJ873 さん、あ、 AKA 柳瀬陽さんですよね、っていうゲストがお送りいたしますので、はい、まあ、滋賀であのちょっと騒いでみたいなっていう人はぜひ遊びに来てください、っていう感じでございます。はい、
活動場所が広いですね。
まあ、関西ですからね、うん、まあ、滋賀と大阪のイベントこっちかな、うん、
滋賀と大阪、うん、東京のイベントはしばらく無理、
東京のイベント呼んでねっていう感じですね、うん、はい、
さあ、そうそう、そんなわけで、155回ですね、
はい、
今回は
ゲストに
細江さんをお招きして、お届けしましたが、来週もお付き合いいただくんですけども、
はい、
俺予定だとガレッカの話来週するつもりだったんだ。
あ、そうなの。
来週何話すかちょっとこの後打ち合わせ
しましょうか。はい、
というわけで、
はい、
また引き続き来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
最後の曲紹介、
曲、そうですね、
うん、
細江さんから何か、曲があれば、
パラレルハードコアに入った、
はい、
アースクール、
パラレルハードコア2収録のアースクールですね。
アースクール、はい、
初っ端にアスクールと言ったらそのことです
なんなんだっていう、
は
い、
そのアスクールを最後にかけてお別れということで、
はい、
それでは締めましょうか。
はい、行きましょう。
行きますか。
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 また次回。
2, 3, 4